クトゥルーの呼び声、クトゥルー神話シリーズ、 H.P. ラブクラフト作、大久保優役。
とこしえに休みうるもの、死ぬことはなく、して小ゆる英語をあらば、死すらも死なも。なぜそんなものを目にしてしまったのか。それは真実を目撃するのがなべてそうであるように、それぞれバラバラだったものが偶然一つに重なり合って、いきなり目前に現れてきてしまったからだ。私の命が今後も続くのだとしたら、もはやあえてその恐ろしい鎖をつなごうとは決して思わない。だが私には二度と穏やかな眠りは訪れないだろう。時の中、空の中、現実の裏に、いつ何時でも潜んでいる恐怖を思い出してしまう。海の底で夢見る古き星々から来た不浄の化け物たちを思い出してしまうのだ。ルルイエという捨てられた悪夢の都市、そしてそこに眠るのは大いなるクトゥルーとそのしもべたち。感受性の強い人々の夢の中に広く恐怖を送り届け、その忠実なる者たちへ急いで解放と復活の巡礼に来るよう呼び声を上げる。フングルイ、ムグルーナフ、クトゥルー、ルルイエ、ウガフナグル、フタグ。ルルイエなる、かの住みかにて、チセルクトゥルー、夢見つつ待つ。
ダゴン、クトゥルー神話シリーズ。
そいつはまさにこの瞬間にもこのヌルヌルした泥の上を這い、のたうち夢に現れるのだ。
終わりは近い。玄関の方から騒がしい音がする。ドアにツルツルした大きな体を押し付けているのか。
あの手は窓が
ダゴン。
私はかなりの精神的負担のもとにこれを書いている。今夜までには私はもういないだろう。金もなく、唯一命をつなぎ止めていた薬ももう手に入らないとあってはもはやこの苦しみを耐え抜くことができない。身投げをしよう。この天窓から下のむさ苦しい通りに。どうか誤解しないでくれ。モルヒネの奴隷になっているからといって私は軟弱者でもダメ男でもない。今から始まる走り書きされた紙を読めば決して完全にはわからないが、一体なぜ私が何もかもを忘れたいのか、死ななければならないのか、それがあなたにもわかるかもしれない。
助けてくれ、来るぞ金髪の悪魔め。やめろ、入れるな、その針へ負けろ。
ミスカトニック大学医学部の学生である僕は、同級生ハーバート・ウエストの行う怪しい研究にすっかり心を見せられてしまい、その片棒を担ぐことになるのだが、その研究はどんどんとおぞましい方向に傾いていき、血と死の匂いにまみれた果て、やがて途方もない結末を迎えることに。カルトホラー映画「死霊の滴り」の原作、鬼才 H.P. ラブクラフトによる短編作。H.P. ラブクラフト、ハーバート・ウエスト。彼は大学時代からその後に至るまで僕にとって唯一の友人であったのだが、今はその名前を口にするだけで体中がゾッとしてしまう。この恐怖は彼が一生の仕事としていたものそのもののあり方によって膨らんできたものであった。一緒にいるうち、彼の実験の不思議な怪しさに僕はもう心を奪われてしまい、彼の一番の親友となったのだった。今となっては彼もいなくなり、呪縛も解かれたから余計に恐ろしく感じる。覚えていること、あり得たかもしれないことが、現実よりもはるかにおぞましい。
打ち潜む恐怖。H.P. ラブクラフト作。大久保雄役。テンペスト山周辺の村落では、打ち潜む恐怖のことが。まことしやかに噂されている。恐怖の権化のごとき何かが一帯に潜んでいるというのだ。そしてある事件が起こり、そこへ記者が押し寄せる。この作品の主人公はそのような記者連中の一人。ある夜、用心棒二人を連れて、恐怖の大元とも言われる山頂のマーテンス家の屋敷へと向かうが、空に雷が響く夜、私はテンペスト山の頂上にある無人の屋敷へと打ち潜む恐怖を探しに行った。一人で向かったのではない。連れとして屈強で頼もしい二人の男を時が来たので呼び寄せたのだ。私たちはこっそりと村を抜け出した。記者どもがずっとあたりをうろついていたのだ。一ヶ月前の薄気味悪い事件の後から、あの悪夢のように忍び寄った死の後から、後になって思えば、彼らの助けを借りればよかったと思う。実際に協力して探っていれば、こんなにも長く、一人で秘密を背負わずに済んだかもしれない。とにかく、もう話し始めている以上は、思い悩んで心を乱すよりも、すべてを打ち明けた方がいいのだろう。というのも、私だけが、あの暗く不気味な山に打ち潜んでいる恐怖の正体を知っているのだから。宴。H.P. ラブクラフト作。大久保雄役。
一族の偉い人に呼ばれ、古くから続く湯治の儀式に参加することになった。一度も行ったことのない一族の故郷の港町 キングスポートを訪れると、町の中央に山があり、その頂には教会があった。僕は夜、大勢の人々に混じってその教会へ向かう。 H.P. ラブクラフトが源流を作ったクトゥルー神話の一部とみなされる小編、宴。クルオエル、アラブ人の記述による。洞窟の最深部を目で見てはいけない。その場所で起こることは想像を絶するほど恐ろしいものだからだ。その呪われた土地で死んだ心もよみがえり、おどろおどろしい体を持つ。そして、まがまがしいことに、頭がないのに心があるのだ。古い言い伝えによれば、悪魔に魂を売った者は、肉体が墓に入っても、慌てることなく、虫歯みに来る蛆そのものを太らせて操るのだという。腐敗を遅らせている間は、命もおぞましくつながっている。だが、鈍い土の掃除屋も賢くなって、本人を悩ませるようになり、大きく膨れ上がって、本人を苦しめるようになる。そいつらは、動けるようになっているから、そこを、這いずり回るだろう。
ナイアル・ラトホテップ、ハイヨル・コントン。私は最後のものだ。私は聞き耳を立て、その先の空虚を語ろう。はっきりとは思い出せない。いつが始まりだったろう。だが数ヶ月前のことだ。世の中全体がひどく張り詰め、政治も社会も大きく変わっていた時期だった。しかし、さらに身の危険を感じるような、妙に寒気のする不安が訪れたのだ。危機感があたりを覆い尽くす。かつては、夜の暗闇で、ただ理由もなく恐ろしがった時にしか、そのようなものは感じなかったのに。私は思い出す。人々の顔は青ざめ、不安げに歩き回っていた。そして、危ない、時期にこうなる、などと囁いていた。だが、あえてその言葉を繰り返したり、うなずいたりする者はいなかった。途方もない罪の意識が国中に広がっていて、星と星との間、深い闇の奥から冷ややかな風が吹き流れ、暗く裏寂しいところで人を震えさせる。四つの季節が巡る中、悪魔のような異変が起こる。時は秋。暑さがいつまでも引かず、誰もが胸に抱く。この世界、いや、ひょっとしてこの宇宙は、もはや暴走するだけではないのか。我々の知る神様も、神様の天候を操る力も、 あるいは何かよくわからない力も、もはや及ばないのでは。私は思い出す。ナイエル・ラトホテップがこの町にやってきた時のことを。ナイエル・ラトホテップ、クトゥルー神話シリーズ、 H.P. ラブクラフト作、大久保優役、あなたは彼方から声を聞く。ナイエル・ラトホテップを語る声を聞く。だが、あなたの聞くその姿も、ナイエル・ラトホテップの多くある化身の一つに過ぎない。H.P. ラブクラフトが源流を作ったクトゥルー神話の一部とみなされる小編、ナイエル・ラトホテップ。